水曜日夜10時半、今日の私にご褒美を。日々の恥はかき捨て。こんばんは。キャリアコンサルタントや研修講師の仕事をしております愛知スタジオの谷川静香です。さあ、2024年1月後半の番組がスタートいたします。先ほどのタイトルコール真ん中の今日の私にご褒美をは、東京のマダム陽子ちゃんが約1年近く前ですねにお寄せいただいた案でした。久しぶりに応募した真ん中案を読むことができました。新年1回目のコールでございました。マダム陽子ちゃん、ありがとう。またお会いしましょうね。はい、さあ皆様、年末年始、それから成人式等々イベントごとが一段落して比較的ゆっくりお過ごしになっている方もおられるかもしれません。ところがですね、私の携わっております求人などのお仕事に関しましては、今からがちょうどメッカを迎えようとしております。求人票の提出であったり面接の練習とか、そういったことが著しく激しく動いていく最中でございます。そんな時に皆さん少しイメージができるかと思うのですが、おそらく2月3月頃から4月などの新人研修の準備を、各業界各社様、研修講師、そして受講される企業様、その受講生の皆様ですね、いわゆる今はまだ内定者の皆様などなど、少し新人研修というのをイメージされてくる頃かと思います。本日は新人研修のトレーナーとして一緒にお仕事をしたことがあります美容師さんをお迎えして、新人研修思い出語りなどをしていきたいと思っております。お楽しみに。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。はい、それではゲストさんをご紹介するような一問一答形式ズボラカウンセリングコーナー、2024年もしていきますよ。では用意スタート。はい、改めまして本日はゲストさんをお二人お呼びしております。まずは私の隣にいてくれております有賀祐希さんをご紹介したいと思います。では有賀さんは日頃どのエリアでどのようなことをされているのか、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。有賀祐希と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
私はですね、名古屋の方でですね、美容師をしております。
はい、
会社がですね、約6店舗の美容室を経営しておりまして、美容歴が約18年。で、私が所属する店舗は港区のララポートの中にある天安部だというところで、働いております。一応この会社の幹部をさせていただいております。よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、株式会社天という美容室やネイルサロンを経営しておられる会社、愛知県名古屋市ですね、が本社の会社の、もう一度店舗名をどうぞ。
天安部田です。ララポート店ですね。
天安部田、ララポート、名古屋港アクルス店で幹部美容師、もちろんスタイリストですね、をされております。有賀祐希さんです。
よろしくお願いします。
はい。もうね、声出しちゃって OK だよ。そしてパソコンの向こう側におられる、かわいい、この方も美容師さんです。どうぞお名前やお住まいや美容師歴などお話しください。
こんにちは。うん、美容師歴10年、3月で丸10年になります。はい。東京の恵比寿で、美容師をしております。河合と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞ久しぶり。河合のぞみさんですね。
相変わらずのいい笑顔だね。
でも綺麗。
ありがとうございます。
そう、のぞみさん。実はですね、このお二人ともこの番組に出ていただいたことがあるので、はい、それはカウンセリングの後にお話をしたいのですが、プライベートサロンハグズという東京都は恵比寿の美容室で美容師さんをされているのですが、ただいま産休中。ご出産おめでとう。はい、
おめでとう。
ありがとうございます。
というのぞみさんですね。 はい。それではですね、次のご質問としましては、今日はですね、新人研修について語っていこうと思っているのですが、お二人にとって私たちが取り組まれた新人研修の最もしんどかったことは何？では、のぞからどうぞ。
私は、美容師になって3年目の頃からですね、トレーナーとして参加をさせていただくことになったんですけれども、自分自身がもうまだまだ未熟さを感じている中で、新人に教えなきゃいけないトレーナーの立場に立って参加をするっていうことが、結構こう、プレッシャーというか、こう、責任があるなと思って、自分とやっぱりまっすぐに見つめ合わないと、新人とも、もう純粋な新人とも向き合えないっていう環境だったので、やっぱりそれがやっぱり大先輩の皆さんと一緒に混じりながら、トレーナーとして参加させていただくことがやっぱり一番しんどかったなって今振り返ると思います。
ねえ。物理的なことじゃなくって、精神的なこととかプレッシャー責任感っていうのを出すのが望みっぽいよね。
はい、本当ですね。
それでは、有賀さんに別の質問をさせていただきます。はい、今、ちらっと望みさんがそんな思いを吐露していただいた、私たちが取り組んできた新人研修の最大の特徴というものを挙げていただくと、何？
最大の特徴。そうですね。限界を超えるっていうところと、チームワークっていうところのこの二つに尽きるんじゃないかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。はい。素晴らしくまとめていただきました。後でもちろん皆様にゆっくりお話語っていきたいと思っております。では、最後の質問です。美容師さんに向けての美容師さんらしい質問というのをさせていただきたく思います。現役美容師のお二人が、例えばヘアやメイク、ファッションやセルフスタイリングなどで素敵だなと思ったり注目している有名人というと誰？では、有賀さんからどうぞ。
はい、僕は、まあ、最近、まあ、ちょっと YouTube とかよく出てくるんですけど、小田切ヒロさんっていう方で。
メイクアップアーティスト。
あ、そうです、そうです。よくメイクの動画とか上げてて、だいたい30代とか40代の人に向けての、そういうメイクとのやり方であったりとか、トレンドとかっていうのをお話ししているので、すごいなと思いながら、僕にはちょっとなかなかそこまでは、できないんで、お客さんと喋るときの、なんていうんですかね、やり方とかを見て、なんかいろいろ聞いたりとかして、こんなことしてるんだなっていうのをちょっと勉強させてもらってますね。
なるほど。小田切ヒロさん自身のスタイリングが素敵だなとかじゃなくて、やっぱり技術的なものとか持ってる技とか、広めようとしてることが素敵だなっていう感じ。
そうですね。知識とか。
知識とか。
はい。
なるほど。割と大人女性に向けてのエレガントな感じの。
そうですね。
ヘアメイクをされる方なんですね。
はい。
はい。小田切ヒロさん、リスナーの皆様、ヒロさんは多分カタカナだよね。
そうです、カタカナです。
うん。小さい田んぼの谷、刃物で切るの切るですね。はい。小田切ヒロさん、もしよろしければ見てみてください。マニアックなとこから来ました。のんちゃんはのんちゃんは誰が素敵だなとか思ってる
私は、佐々木のぞみちゃんが。
あ、みんながわかる人出してくれてありがとう。
ごめんなさい、なんかちょっとわかりにく
い。うん、全然いいんだよ。大人になってからののぞみちゃんも、今ののぞみちゃんにも注目している感じですか？
はい。はい、ママになったのぞみちゃんも、すごい素敵で、なんて言うんですかね、頑張りすぎない、ナチュラルな、自然体な姿が、すごくいつも素敵だなと思って、インスタグラムをチェックしてます。
なるほど。今は、佐々木のぞみさんはロング？
はい。
ロングヘア。
あ、ロングヘアです。
前髪はありですか？最近私見てなかった。
前髪あ、なしですかね。
あ、じゃあなんか昔の本当に出てきた時の佐々木のぞみさんのイメージなんですね。割と。前髪なしでロングで。
そうですね。そうですね。
一時ね。
自然にアップ、ナチュラルアップしてるような姿とかも、結構素敵だったりするので、アレンジとかも、参考になるなっていうふうに思います。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。ズボラカウンセリング終了です。ありがとうございます。はい。それでは、改めましてご紹介します。私の隣におります、マイク で、隣におりますのが有賀祐希さん。実はですね、3回目の登場なんですが、いつも三人しゃべりの時に登場してもらっております。一番初めが約1年前2023年の3月の頭に放送、私の初めての出張収録、沖縄での収録で、沖縄スタジオに一緒に行ってもらった仕事の途中で収録に収録に付き合っていただいたのですが、美容学校さんの訪問という、私があのちょっと求人のコンサルを、有賀さんの所属している会社の、大きな会社ですね、6店舗美容室を経営しておられる会社の求人を一緒にしているので、その関係で沖縄で美容学校巡りをした時に、途中で出張収録をした時が1回目、そして名古屋では今度はパーソナルトレーナー、私たちお互いにあの担当してもらっているパーソナルトレーナーの健康クリニックの青山さんというパーソナルトレーナーさんを交えてお話をした2023年の、5月、5月の頭に放送したメンズ2人とですね、バッサバッサとお話ししていた回にも出ていただきました。なので有賀さんのことを知っている人は私のリスナーさんに多いと思います。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。お話上手の優しい雰囲気の有賀さんです。そしてね、のんちゃんも1年前ですね、はい、2022年の12月の頭にこうやってリモートをつないで、ハグズさんのバックルームからのんちゃんとのんちゃんの後輩のはるか2人で、あれはね、ハイのシンクロ、2人のシンクロがすごすぎるって言ってリスナーさんからたくさんコメントいただいたんですが、1年前だね、ちょうど。
はい、そうですね。
ハグズさんが恵比寿に移転して、夏に移転して数ヶ月後の出演でしたね。
そうですね。
久しぶりのんちゃん。有賀さんとはめっちゃ久しぶりでしょ。
お久しぶりです。いや、もうすごい久しぶりだよね。
本当にお久しぶりです。
いつ最後に会ったかなって思うぐらい。
すごく。どう、綺麗になっちゃってびっくりしたでしょ。
いや、もうちょっと最初誰かと思っちゃった。どこのお姉さんがいらっしゃるのかと思って。
いや、変わってないです、ね。
変わってない。でも笑うとやっぱ、あ、望みだなって、
そう、もう望みとはるかでガッハッハッって笑ってね、あれしてくれて、そうそうそう。で、あのハグズさんが取り組まれているトリートメント、薬剤とかそういうものに頼らない素髪美容、
はい、
スプレーを使って固めて押し上げするんじゃなくって、自然なツヤ感で押し上げをしてルンルンで帰っていただくっていうような、そのハグズさんの信念とかそういうお話をしていただきつつ、結婚したばっかりだったので、ばっかりというか結婚してその年末だったので、結婚おめでとうの話とか、あと介護美容を、兼任しながら退職して介護美容一本じゃなくって、サロンワークでの美容さんと介護美容を兼任している話とかをしていただいたのが1年前の放送でした。
はい、
ね、それからめでたく第一子をご出産されたのが2023年の何月でしたか
11月です。
おめでとう、
ありがとうございます。
本当まだ1ヶ月ちょっとだもんね、ほやほやだもんね。
はい、ほやほやです。
おりこりねんねしてくれてますね、今
してくれてますね。おとなしいです。
起きしてるの、今もう起きてるの。
あ、寝てます。静かに膝で。
膝にいるんだね。
膝にいます。
そっかそっかそっか。ありがとうございます。いいよ、自由にあの話していただいていいですよ。
いや、何をちょっとこう話そうみたいな。
あ、そうでしたか。あ、見えた、
かわいい。
ちっちゃい。静かにしてます。
でも髪の毛ふさふさだ。
あ、そうですね。柔らかいです、
ね、ね、ちゃんとね、生まれて1ヶ月と髪も爪もあるんだもんね、赤ちゃんって。
そうですね、
神秘的ですね。
不思議だなと思います、
そしてあの、のんちゃんとはですね、あの、のんちゃんとはるかに出ていただいて1年前、はるかからその後連絡いただいて、はるかもご結婚。
そうなんです。
はるかは早いよね、だから25で結婚したことになるのかな。
そうですね、26ですね。
ね、はるか聞いてると思うので、はるかおめでとう。
おめでとう。
ありがさんだよ。はい。で、あ、今ちょっと声、赤ちゃんの声が聞こえた。
聞こえました。
聞こえました。かわいい声が聞こえました。ね、あ、もうお母さんの顔だ。そうそうそう。そして、12月に放送して、そして、年が明けてゴールデンウィーク過ぎに私は東京に行く用事に絡めてハグズさんにお邪魔して、のんちゃんに
ありがとうございます
癒しのヘッドスパをしてもらいました。中本さんやオーナー様にも会えて、はるかにももちろん会えたし、ね、それ以来です。さあ、前置きが長くなりました。今日はですね、介護美容のこともっと詳しく聞きたいっていう、実はあのお声もいただいたのですが、今日はまあ時期的に新人研修ということで、はい、じゃあ、 有賀さん、ざっとですね、
はい、
ま、私たちの新人研修の特徴っていうのをちょっと具体的にお話しいただけたらと思います。
はい、僕たちの新人研修の特徴としては、う
ん、
やっぱり
美容師さんだけの新人研修ですね。
はい、うん、学生から社会人にが、変わるという節目のタイミングの中で、うん、やっぱり、会社の10グループ主体で、やっぱ他の美容師さんとかと一緒に、新人の子たちに、やっぱりこう、社会人とはっていうのを教えつつも、やっぱり今後、会社に勤めて、チームワークで、あとこう、いろんな壁にぶち当たっていくっていうところの中で、自分の壁を作らずに、いろんな人と関わり合いながら、その、自分の可能性を広げていくための、その、なんていうんですかね、研修っていうのを3日間を通して行っていきます。はい。
はい。そうなんです。リスナーの皆様にお伝えしたいのは、美容師さんは非常に勉強熱心なんです。私は美容師出身ではないんですけども、で、それがね、技術の勉強、切り方とか、カラーの塗り方とかだけじゃなくって、やっぱり技術を発揮するためにも、まず、感じの良さとか、元気とか、あと、お悩みを抱えて、特にのんちゃんの、ヘルシー、健康と美っていうのを融合っていうのに取り組まれているハグズさんは特にだと思うんですけども、お悩みを抱えてお越しになるお客様も多いので、その方々に割と繊細なお悩み、部屋とかお肌に関してのお話もしてもらえるような人間性っていうのをまたつけていこうっていうような教育をね、一生懸命美容師さん結構されているので、私のマナートレーニングとか、その言葉遣いについてとか、笑顔の作り方とか、そういうこととかを熱心に勉強してくださるんです。で、この新人研修を作ったのが伝説のボスというふうにリスナーさんには言われているんですが、2023年の8月に私のこの番組一周記念で出てやったぜという形で出てくれた。
あれはボスの番組だったんじゃないですかね。
乗っ取りでした。本当に日々の恥はかき捨てをぶっ壊す。のんちゃん聞いとったでしょ。
はい、
すごかったよね、あれね。
もう終始ボスの。
さすがボス。さすがボス。
さすがボス。
大人気だったんですよ。今までで一番のコメント数がこのホームページにもついて、番組の。そのボスがライフワークとして取り組んでいたのが新人研修と富士登山研修だったんですよね。
はい、
そうなんです。大きな特徴としては、座学。学生から社会人への切り替わりの心構えと、それからマナートレーニング。うん、言葉遣いとかね、姿勢とかね、はい、徹底的に始めて、あとはボスのこだわりは、ですね、宿泊型で同じ釜の飯を食う。生活を共にしながら心をこう打ち解け合わせて一緒に限界突破する。例えば元気に明るく挨拶をすることとか、あとは一緒に体を動かす団結行進。あれのインパクトがかなり強烈だと思うので、後半は団結講師の話も避けては通れない、あと同じ釜の飯を食う、このあたりについてお話をしていこうと思います。音楽が切り替わりましたが、なんかね、グッとくるような研修で、トレーナーという人たちはその宿泊施設に全泊して、 て、もう本当に夜を徹してリハーサルという形で、例えば開講式閉講式という式典というものもその研修の間にメリハリとして大変重要視していたので、その立ち位置とか椅子の配置、演台の置き場所などを目張りしたり、あとはそこからジャージに着替えてもらって、ちょっとね、あの名前がすごいんですが、一緒に運動することを流汗行流れる汗の行いの行って書くんですよそういったことのための、着替えさせるために何分必要で、その着替えの説明、例えばこうジャージの前はダラダラに開けないとか、名札を付け替えるとか、そういうことをお世話係として、のんちゃんみたいな若い女性のトレーナーと若い男性のトレーナーにお世話係してもらったりとか、あんな打ち合わせとかね、リハーサルを夜中中やってたよね
もう本当に前の日の夜から泊まっていって、はい、ギリギリまで、
そうなのよ、はい、
でも本番は次の日だったりとかするんだけどね。
そう。で、私たちは東京から2社、愛知県から2社、もしくは3社、うん、そして三重県から1社って、大体この5、6社とか複数で、トレーナーと新人合わせて総勢で多い時で30名弱ぐらいかな。うん、で、やっていたんですよね。で、美容業界が東京もこちらの名古屋の方のエリアも、だいたい月曜日とか火曜日休みが多いので、月火水の2泊3日で新人だけ名古屋駅からチャーターバスで来させて実際にのんちゃんはそれで新人研修も実は受けてくれてる側だから
もうそうですね、
あのバスにさ、東京から名古屋駅まで来てくれて、バスに乗って初めまして同士でちっちゃなマイクロバスで来る2時間、あれどんな雰囲気だったの、のんちゃんの代の時。
もう私はもう緊張して覚えてないんですけど、うん、その2時間
みんなでも寝てはいるよね、きっと寝てる子もいるよね。
そうですね、うん、そうですね、途中から寝てくるんですけど、うん、なんか合流できるのかなとかって思ったりとか。
そこは心配だよね。
もうこれから何が待ってるんだろう、うん、もう何も先輩が何も教えてもらえなくて、
そうだよね、何も教えなかった気がする。
内緒だったので、
うん、そうなんですよね。
なんだろうと思いながら、うん、
そう清掃で、
懐かしいです。
そうでしょう。清掃できて、で、ジャージで過ごすよっていうことと、お食事をみんなで取って、もちろん過ごすので、2泊3日で。なので、食べ物アレルギーがあったら教えてね、とか。うん。で、
そういう
ね、ジャージで過ごすけど、ノートとかも持ってきてね、とか、それぐらいだもんね、説明。
ジャージって何で使えるんだろうってなるよね。
なります、なります。
そうなんです。滋賀県の、研修施設を使ったこともあったんですけども、懐かしいのはもうのんちゃんにとってはやっぱりね、岐阜県高山市のまだ雪が残っている飛騨清美里人学校、懐かしいですよね、あの施設。
懐かしいです。
そしてみんなで汗を流すこともあり、そしてのんちゃんが担当してくれたのが食事作り。
はい、そうですね、
人知れずゲロゲロ戻しながら体調が悪い中頑張ってくれた年もありましたよね、トレーナーを。
ありました。
去年のリベンジをと思って
そう
必死になって頑張ってる姿を見て涙出てきそうでしたもん
本当に
本当に
そう、新人
トレーナーなのに
トレーナーなのに新人より頑張ってるんじゃないかって思うぐらい
ね、新人さんにね、見せるわけにいかないっていうので、プレッシャーと戦いながらね、よく頑張ったね。
もう本当に皆さんに引っ張っていっていただいてたので。
いやいや、でもそんだけ一生懸命向かって望みだから、みんなこう一緒に頑張ろうっていう気になれたと思うよ。
い
やー、ありがとうございます。もう有賀さんの優しさに救われてます
いいよ、僕は何も優しいことはしてないん
そう、有賀さんはね、トレーナーリーダーとして主にその流汗業っていう、こうみんなをね時々鼓舞しながら、団結行進って一言で言うと何て言えばいいですかね、
団結講師、いやもうやっぱさっきからよく使うんですけど、うん、限界突破なんじゃないかなっていう風で、ね、
ちょっとイメージしてもらうのであれば、縦横3列縦、うん4列から5列ぐらいの、ね、多いと15人ぐらいで、うんうん、左右左右っていう掛け声したから、
左左左右です。
あれなんだっけ、もう一回
言って。左左左右です。
あれ
あの左右左右って言っても足が合わなくでも本当に更新ですよね。
更新、
左左左右って。
そうそうそうそうそう。あの単純な動きを前を見ながらで声を大きく出していろんなその要素があることをいっぺんにさせて、で最初は限界突破のために声を出しながら、うん、こう足を動かし続けて、でだんだん揃えるっていう、
そうなんですよ、
チームワークのフェーズに持っていくんだよね。
なかなかここが難しくて、うん、やっぱりこう、うん、限界的に声を出そうとすると、うん、リズムが狂ってくるから足が揃わないし、うんうんうん、足を揃えようとすると今度は左右のバランス、うん、列がずれてきたりとかっていう風で、うん、自分の中の自分だけになっちゃうと揃わないようになってるんで、うん、最終的に揃えるためには両隣、ね、うん、前後ろ、うんうん、そして全体の雰囲気っていうのを捉えながら更新をしていかないと、うん、団結更新がうまくいかないね、ただただ自分だけが頑張るんじゃなく、まあ、みんなで頑張るっていうところに、うん、その限界を超えるっていうところ の、うん、このチームワークっていうところのこの、うん、なんていうんですかね、達成感っていうのが味わえるのが団結更新 で、
うん、
で毎年みんな泣きながら
ね、
涙流しながら汗かきながら
むちゃくちゃ汗かくって、それをずっとあのちょっと何時間ぐらいですかね、
年によっても違うんですけど10時間以上やってますよね。14、5時間とか。
ちょっと待って、誤解されちゃいけない、そのあのそう、
あ、1日
合わせて合わせて
トータルで、トータルで
合わせて、ビックリすること言ってたんて、
あんなんで、そんな
トピーってなってもピーでの勝利がびっくりする、そんなもん発生放送してかんって言われる。
あ、本当ですね、誤解がないようにって。あの、
そうそうそう、
トータルでそのぐらいは、まあ、分けて分けて休憩挟みながらとかもして、うん、そのぐらいなので、
うん、毎日ね、毎日必ず朝晩とか朝昼とか朝晩とかっていうふうにこうちょっとずつ、なのでこれが実はその美容師の技術の鍛錬にもつながるんですよっていう、こう、
そうなん
ですよ、技術は反復練習、もう一生懸命フォローしとるでか私
いやいや、でも本当にそうで、ね、技術は反復練習なので、
そうそうそうそうそう、うん、そうなのよ。で、一番長い時で、あれ私は全然携わってないからあれなんだけど、応援するばっかりで、はい、40分ぐらい歩かせるの。
そうですね、大体そのぐらいですかね。
で休憩入れて
フィードバックしたりとか、
うん、でまたやってみようっていう風で、はい、うん、あの限界作らずに、今は一生懸命声出して体をこう持ち上げる、更新をし続ける、同じ動きをし続ける、頭真っ白になるぐらい集中してやり続けるってことをやっておらんとか。
そう、最初はまずだから動きをしながら声を出すっていうところからですよね、
うんうんうん、
はい、
そうで2日目ぐらいになってくると、今度は横の人たちと顔見合わせてるわけじゃないんだけども、あ、これぐらい今足が上がってるなとか、あ、うん、声がこの子とすごく揃ってるなとか、横とか縦の列を意識してって、うん、またね、自分たちでカーブで曲がるのが大変なんだよね、15人で。
ああ懐かしい。
最初は棒を当てながらこう
そうそうそうそうそう
そ
う、
この棒に合わせて歩いてって言って、
うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。このままね、エンディングまでお話をしていこうと思うのですが、もう団結更新、なんか謹慎研修イコール団結更新っていうぐらいの強烈なインパクトのものだったよね
そうですね、
うん、
そうですね。
で、まあこのね、可愛らしくってニコニコしてるのぞみさんがね、あのもうひたむきにまっすぐ入ってくれて、あれ何の抵抗もなく、これトレーナーとしてではなくって、新人研修受けてくれた時のことなんですけども、すごいこう前を向いて、左左左右ってずっと声出して足上がってたもんね。
はい、
もうそうですね、
ちゃんと写真残ってるよ。
まっすぐ向いてましたね
向いたよね。あの時の様子が忘れられず、そしてもう絶対にのぞみをトレーナーにしたいっていうふうに私たちはみんな思って、うん、でもう10年以上のお付き合いですね、
うん、はい、そうです ね、おかげさまで本当に、
またこの3人でね 美容の仕事だったり研修のこととか、またこうやって私のラジオでぜひお話ししてください。
はい、もう話足りないぐらい、
はい、うん、あっという間でしたね。それではおやすみなさい。ありがとうございました。
ありがとうございます。